それではヨハネの福音書を続けて見ていく中で、今日は18章の1節からということになりますね。18章の1節から、これはですね、イエス様がゲッセマネの園で捕らえられ、そのまま裁判にかけられ、そして翌朝には十字架につけられ、そして殺されていくという、そういった緊迫した状況、その場面を見ているわけですけれども、私たちはですね、ずっとヨハネの福音書を読み進めてくるときに、最後の晩餐の場面がありましたね。すなわちイエス様が十字架にかかられるその日ね、イエス様が十字架にかかられるその日に、イエス様は弟子たちと共に最後の晩餐を守られた。皆さん、聖書の中では日の数え方、ね、一日の始まりというのは日没でもって始まっていくというのが聖書における日の数え方です。ですから、イエス様が最後の晩餐を弟子たちと共に守ったというその晩は、実はイエス様が十字架にかかられたその日なんですよね。イエス様の受難のその日に、最後の時を愛する弟子たちと過ごされ、それが13章14章の出来事でした。そして15章16章と、本当にイエス様はその死を前にして、十字架を前にして、ね、弟子たちに言い残しておくべきその教えを余すところなく述べ、そして17章をずっとですね、一章全体をかけてイエス様は祈っておられる、その祈りの言葉が記録されていました。すなわち17章の1節から5節において、十字架において表されるその栄光のためにお祈りし、そしてご自分がこの世に残していかれる愛する弟子たちのために祈ったのが6節から19節でした。そして20節から26節は、弟子たちによって福音が伝えられる、イエス様が述べ伝えられる、そのことによって信じるすべての人々のためにイエス様が祈っておられる、それが20節から26節の祈りでした。すなわちイエス様は私たちのために祈られたということですよね。そして今日見ていくのは18章に入っていくわけですが、18章の1節、これらのことを話してからイエスは弟子たちと共にキデロンの谷の向こうに出て行かれた。そこには園があり、イエスと弟子たちは中に入られた。このようにですね、これらのことを話してからっていうのは、ずっと一連の最後の晩餐から続くその一連のお話であるわけですね。そして彼らはエルサレムの町を出て、そしてキデロンの谷の向こうに出て行かれ、皆さんね、イエス様とその弟子たちっていうのは、こうガリラヤの出身なんですよ。イスラエルの北部ガリラヤ湖、ね、そしてイエス様はその宣教の拠点をカペナウムに置いて、ね、ペテロの家に、その拠点を置いてですね、ずっとガリラヤ地方を巡っておられ、しかし毎年こう例祭、すなわち律法において定められているお祭りの時にはですね、エルサレム神殿へとやってくるということですよね。実はイエス様が十字架にかかられたというのは過ぎ越しのお祭りのその時でありました。すなわちイエス様とその弟子たちはガリラヤを出発して、そしてエルサレム神殿、過ぎ越しの祭り、その場所へと行かれて、そこでイエス様は十字架にかかられた、捕らえられて裁判にかけられ、十字架にかけられ、そしてイエス様が十字架の上で死なれたその時っていうのは、実は過ぎ越しの祭りにおいて、ね、こう子羊がほふられる、ね、私たちの身代わりとなって犠牲となるべき、その身代わりの子羊がほふられる過ぎ越しの祭りにおけるその時に、イエス様は十字架で死んでいかれた。すなわちイエス様こそ、ね、誠の神の子羊であって、ね、それまではこう何年なんですかね、2000年、1500年余りですね、ユダヤ人たちは旧約聖書の律法に従って毎年毎年過ぎ越しの祭りにおいて犠牲となるべき子羊をほふってきたわけですね。しかしイエス様はその最後にあたって、世の終わりに際して誠の神の子羊となってこの世に来てくださり、その過ぎ越しの祭りにおいて子羊がほふられる、それはこのことを指していたのだ、そのことを示して十字架の上で死なれたのがイエス様ですから、最後の晩餐はエルサレムの町の中で守られていたわけですね。そして最後の晩餐を終えて、彼らはですね、キデロンの谷を越えて、そしてオリーブ山へ向かっていった。皆さん、エルサレムにおける地理ということをご存知の方はですね、 まあ、観光なんかで行きますと、大体そのエルサレムで、谷を挟んで東側にあるオリーブ山、有名な山ですよね。その山の頂上にはですね、展望台があるもんですから、そこにバスで駆けつけてですね、そしてエルサレム神殿がここにあったんだっていう神殿の丘を見下ろすっていう、そういった風光明媚なところに来るわけなんですけれども、ね、そのようにですね、彼らはエルサレムの街を出て、そして谷を隔ててオリーブ山へと出かけてきたわけですね。そしてですね、まあ、ヨハネの福音書では園があってそこに入られたっていう表記になってますけれども、しかしマタイの福音書の26章の36節を見ますと、それはゲツセマネという場所であるということが明らかにされています。ね、マタイの福音書の26章の36節、それからイエスは弟子たちと一緒にゲツセマネという場所に来た。で、それはオリーブ山のどこにあったのかということはわからないんですけれども、もちろん今から2000年前、そしてですね、当時のこうオリーブ山、そしてエルサレム周辺っていうのは、やがてエルサレムがローマ軍によって滅ぼされていくという時に、もうみんなこう木なんかが伐採されて、エルサレムが包囲される中で、もうぐちゃぐちゃになっていきますから、ね、今そういった遺跡っていうのはなかなか残っていないんですけれども、しかし、ここがゲッセマネだって言われる、まあそういった記念の場所もありまして、ね、観光客が行きますと、そのゲッセマネの園、そこにはオリーブの木が植わっていて、樹齢2000年とも言われる古い木がありますけれども、まあここだということは言えないんですが、しかし皆さん、このゲッセマネという言葉、ね、ゲッセマネの園でイエス様は逮捕されたという有名な場所なんですけども、それはですね、日本語に翻訳すると油絞りという、そういった名前になるんですね。油絞りというのはどういうことかというと、皆さんオリーブ山に植わっているというのは多くのオリーブの木が植わっているからオリーブ山と付けられるわけで、そうするとですね、オリーブの木から取れるオリーブの実ですよね。そしてそこから取れるオリーブオイル、まあ皆さんの中にもですね、オリーブオイルを使っておられる方おられるのではないでしょうか。まあうちはもっぱらですね、油というとオリーブオイルを使うわけなんですけども、それはですね、実ったオリーブの実を潰してペースト状にして、それを石臼でもってこうするわけなんですよね。そしてその石臼でもってペーストにしたものをバスケットに詰めて、そのバスケットをこう圧搾していくと汁が出てきてオリーブオイルが抽出されるという、そういった作業をしていたのがゲッセマネです。ね、ですからゲッセマネというのは、ね、ここにしかないその地名だっていうよりは、至るところの町にはゲッセマネがある、油の絞り場があるっていうことなんですよ。ですからこの時イエス様が来られたのは、そのエルサレムの郊外、そのオリーブ山にあるそこのゲッセマネの園に来られたということです。そしてですね、まあオリーブオイルというのは皆さんね、お店に買いに行きますと緑色のこういった容器に入っているでしょ。あれは日光を遮るためのものですよね。オリーブの油っていうのは日光に弱いので、すぐにですね、品質が劣化してしまいますので、そういったゲッセマネ、オリーブの絞り場っていうのは屋内にある、あるいはイスラエルに多いのはですね、ホラ穴があって、ホラ穴の中で油を絞る、そういった石臼があって、そして圧搾機の遺跡が出ているというところがあちらこちらにイスラエルの遺跡にはあるんですけども、まあそういうわけで、この時イエス様が来られたそのゲッセマネの園というのも、多分そのホラ穴ではないかっていう、そういった学説もあってですね、まあ皆さん、スクリーンに出している写真を見られる方はですね、その、一番下の右側のところに教会があるんですが、この教会っていうのはそのオリーブ山のふもとにあって、そしてかつてのホラ穴が教会になっていて、その上に教会が建てられている。まあ学説、一つの学説は、このホラ穴がイエス様がその夜を過ごされたゲッセマネではなかったかという、そういった学説もあるんですけれども、まあ、それはわからないないんですが、しかしこのゲッセマネの園にやってきたのがユダですよ。裏切り者のユダがやってきて、そして捕らえる者たちを手引きしてイエス様を捕らえるためにやってきた。そういうわけで18章19章というのはイエス様が捕らえられ、そして裁判にかけられ、十字架につけられ、そして葬られていくという、そういった場面を見ていくことになります。改めまして18章の1節から、これらのことを を話してからイエスは弟子たちと共にキデロンの谷の向こうに出て行かれた。そこには園があり、イエスと弟子たちは中に入られた。一方、イエスを裏切ろうとしていたユダもその場所を知っていた。イエスが弟子たちとたびたびそこに集まっておられたからである。まあ、裏切り者のユダは最後の晩餐の途中で出て行きましたね。そして最後の晩餐を終えてイエス様とその他の弟子たちはこのゲッセマネの園に来るということを分かっていた。なぜならば、ね、過去においてもイエス様はエルサレムに巡礼に来るたびにですね、多分夜をそのオリーブ山で過ごしておられたであろう、祈りのうちに過ごしておられたであろう、そのことをユダはよく知っていて、ね、最後の晩餐の後彼らはそこに行って祈りのために行くんだということを知っていた。そこでユダもそこに手引きして捕らえる者たちを連れてくるということですね。3節、それでユダは一体の兵士と祭司長たちやパリサイ人たちから送られた下役たちを連れ、明かりと松明と武器を持ってそこにやってきた。まあ、ユダはですね、一体の兵士というふうにありますね。これは一体どういうことなのかということですが、まあ、文字通りのギリシャ語にとりますと、これはローマ軍の軍事用語で、600人を単位とする、そういった部隊であったということがわかりますが、もちろんですね、文字通り600人連れてきたということではないでしょう。まあ、600人。まあ、多くの兵士を連れてやってきたということですよ。そしてですね、祭司長、パリサイ人、そういった宗教指導者たちから送られてきた、そういった下役たちを連れて、そしてユダが手引きをしてきたわけです。これまでにも、ね、彼らはイエス様を何度も捕らえようとし、何度も殺そうとしました。しかし、まあ皆さんね、イエス様が公衆の面前で大勢の群衆を前に話しておられる、そういった場所においては彼らはイエス様を捕らえることができなかった。あるいは彼らのうちにはですね、イエス様に対して冒涜だ、神を冒涜していると言ってですね、石を取って投げようとした、殺そうとした、そういった場面も何度もありましたけれども、しかしどうしても捕らえることができない。そこでユダはですね、こう一計を案じてですね、そして夜中にあそこに彼らは来るから、そうすれば人目につかずに逮捕ができるということで、イエス様を銀貨30枚で売ったというのがユダの裏切りですよね。それでユダはですね、彼らを手引きしてこのゲッセマネの園へとやってきた。4節、イエスはご自分に起ころうとしていることをすべて知っておられたので、進み出て、わかりますか？進み出て誰を探しているのかと彼らに言われた。もうイエス様はそのことを全部ご承知で、ね、ユダが晩餐、最後の晩餐の席から出て行った時もそのことを承知だったですよね。あなたがしようとしていることを今しなさいと言って送り出したのがイエス様ですよね。そして一帯の兵士たちがやってきた時にイエス様は進み出て、ね、彼らに誰を探しているのかと言われた。5節、彼らはナザレ人イエスをと答えた。イエスは彼らに私がそれだと言われた。イエスを裏切ろうとしていたユダも彼らと一緒に立っていた。ナザレ人イエスを探しているんだ。ね、ここでですね、ナザレ人イエスというふうにわざわざ言ってあるというのは、皆さん、イエスという名前は当時においてはありふれ、まあありふれたらと失礼ですけども、よくある名前だったんですね。イエホシュア、ヨシュアという名前、実はイエス様、イエス、イエススっていうその名前ですから。しかし、イエス様はナザレのイエスとして知られていたわけですね。すなわち、ナザレ村出身のイエスである。ですから、今でも、ね、こう皆さん中東イスラム圏に行きますと、ね、クリスチャンのことをナジル人、ナジル人、ナザレ人っていうふうに呼ぶんですね。ナザレーンっていうんですね。すなわち彼らはナザレ人イエスを信じている奴らだということで、ナザレ人っていうふうに呼ばれている。まあですから、イエス様はですね、ナザレ人イエスなんですけども、それに対してイエス様は私がそれだっていうふうに答えられて、イエスを裏切ろうとしていたユダも彼らと一緒に立っていた。そして6節、イエスが彼らに私がそれだと言われたとき、彼らは、ね、兵士たちは後ずさりし、地に倒れたというわけですね。不思議な場面ですよ。イエス様が ご自身を私がそれだというふうに宣言されたときに、彼らは倒れたっていうわけなんですね。これは特別な意味があります。すなわち、まあ、日本語において新改訳2017で私がそれだって訳されているこの言葉はギリシャ語ではエゴエイミーっていうそういった有名な言葉ですね。あるいは英語では I am っていうそういった表現になるわけなんですけども、それはですね、私はある。ね、私はいるっていう、そういった言葉なんですね。ね、私はいる、私はあるっていう、この言葉は、実は聖書の中では、旧約聖書においては、神様のお名前です。ね、こう、天地創造主なる神様の父なる神のお名前が、私はある。これは、出エジプト記において、モーセが、神様と出会い、そしてモーセはあなたのお名前は何ですかっていうふうにお尋ねしたときに、ね、神様は答えられた。私はあるというものであるってそう言われたんですね。私はあるというものである。すなわち、これは神様の本質を表しています。神様の本質というのは永遠に存在される唯一のお方ということですよ。永遠に存在される。永遠の昔から永遠の未来にかけて、永遠に存在される唯一のお方が神様ですよね。ですから神様はご自分のお名前を名乗られたときに私はあるというものである。それでイエス様はですね、その言葉を使って私はある、私だ。ね、そのように宣言されたときに、なんとそのお名前の力によって、権威によって、ね、人々は後ずさりして倒れてしまったというわけなんですね。その神様のお名前が発せられた、その時に人々は地に倒れた。7節、イエスがもう一度誰を探しているのかと問われると、彼らはナザレ人イエスをと言った。イエスは答えられた。私がそれだと言ったではないか。私を探しているのなら、この人たちは晒せなさいというふうに、弟子たちを晒せなさいというふうに言われ、これはあなたがくださった者たちのうち、私は一人も失わなかったとイエスが言われた言葉が成就するためであった。これはですね、その直前、17章のイエス様のお祈りの中でそのことが言われています。皆さん、1ページ聖書を戻って、17章の12節に、ね、イエス様はこのように言われていますね。彼らと共にいたとき、私はあなたがくださったあなたの御名によって彼らを守りました。私が彼らを保ったので、彼らのうち誰も滅びたものはなく、ただ滅びの子が滅びました。これは聖書が成就するためでした。そのように、イエス様はその予言において、誰も滅びなかった、すなわち、この時イエス様はですね、このご自分の弟子たちを守られて、そして自ら進み出て、私がそれだ。で、私を捕らえなさい。この者たちは晒せなさいと弟子たちを守ったわけなんですけれども、ところがですよ、18章の10節の方に行くとですね、なんとシモン・ペテロは剣を持っていたので、それを抜いて大祭司のしもべに切りかかり、右の耳を切り落とした。そのしもべの名はマルコスであった。このように言われているんですね。なんと、ペテロはですよ、こうイエス様がいよいよ捕らえられてしまうというその時にですね、剣を抜いて、そして捕らえようとする者に切りかかってですね、なんと右の耳を下げ落としたというわけなんですね。その大祭司のしもべの名前はマルコスであったと名前が明らかにされるんですけども、しかしここでイエス様はペテロに言われました。剣を鞘に収めなさい。父が私にくださった杯を飲まずにいられるだろうか。ねえ、これは私が飲むべき杯なのだ。ねえ、神様から与えられた苦い杯ではあるけれども、私が飲まなければならない杯なのだ。そのようにイエス様は言われたわけですね。そして12節。一隊の兵士と千人隊長、それにユダヤ人の下役たちはイエスを捕らえて縛り、まずアンナスのところへ連れて行った。彼がその年の大祭司であったカヤパの舅だったからである。カヤパは一人の人がために代わって死ぬ方が得策であるとユダヤ人に助言した人である。このようにイエス様はですね、言ってみればあっさりと捕らえられて、そして大祭司の邸宅へと連れてこられた。そこで夜通しの裁判が行われるというのは次の場面に行くわけなんですけども、さあ今日の場面ね、こうイエス様が捕らえる者たちを前にして自ら進み出てですね、私がそれだ と言われたときに、彼らは後ずさりして、そして地に倒れた。ね、そのように、イエス様は神の御子としての権威を持ってお名前を宣言されたときに、人々は圧倒されて地に倒れてしまった。そのようにイエス様はですね、人々を、この捕らえに来た人々をやっつけようと思えば簡単にやっつけれたんですよ。しかし、イエス様はそれをしませんでした。しかも、イエス様を捕らえようとするものに、ペテロが、こう、剣をですね、こう、向けて、そして、その耳を切り落とした、その時にですね、11節、マルコスの耳を切り落としたペテロに言われたわけですね。剣を鞘に収めなさい。父が私にくださった杯を飲まずにいられるだろうか。このイエス様が捕らえられるという場面においても、で、イエス様が、この主導権を握って牛耳っておられるんですよ。その場を取り仕切っておられるのはイエス様なんですね。イエス様はその神の御子としての権威を持って、そして彼らに立ち向かい、そして彼らの手に捕らえられていったわけですね。それは、これは私が飲むべき杯であるからといって、ご自分が十字架にかかっていかられるということをね、自ら受け入れ、そしてそこの向かって進んでいかれたということなんですね。さあ、このイエス様が逮捕されるというこの場面、それは全ての福音書に記されています。すなわち、マタイの福音書、マルコの福音書、ルカの福音書、そしてヨハネの福音書、すべてですね、イエス様がどのように捉えられていったかということを描写しているわけなんですけども、でルカの福音書の22章にはこのように書いてあります。これはルカの福音書22章の47節からの場面ですけども、皆さんね、このように福音書において異なる福音書に同じ記事が出てくるっていうことを、並行記事なんて、そういうふうに難しい言葉で言いますけどね、この同じ記事がここに出てくるっていう、そういったことなんですが、ね、ルカの福音書22章の並行記事では、ユダはイエスに口づけしようとして近づいた。まあ、有名な場面ですね。すなわち、ユダは愛するイエス様であるはずなのに、しかしですね、愛する弟子のユダから、口づけでもって裏切られてしまったという、そういった有名な場面ですね。ユダはイエスに口づけしようとして近づいた。しかしイエスは彼に言われた。ユダ、あなたは口づけで人の子を裏切るのか？まあ、皆さんね、こう、暗がりの中をですね、こう、捉える者たちを率いてユダがやってくる。その時に示し合わせていた、打ち合わせていたのが、私が口づけする、そのものがイエスだ。そのものを捉えよ。まあ、暗がりでですね、彼らは、こう、イエス様がどなたであるかっていうことがわからないっていう、そういった時に、ユダが口づけを持って印をした。まあ、しかしですね、本当にこう、イエス様が愛する弟子のユダがによって、しかし、口づけっていうのは、本当に最も親しい友人同士がですね、あまり日本ではしませんけれども、友人同士がですね、こう、挨拶をする、その愛の挨拶なんですけども、その口づけで、人の子を裏切った。イエスの周りにいた者たちは、ことの成り行きを見て、主を剣で切りつけましょうか、ね、主を戦いましょうかっていうふうに、こういったふうになっているんですけども、しかも50節、そしてそのうちの一人が大祭司のしもべに切りかかり、右の耳を切り落とした。するとイエスは、やめなさい、そこまでにしなさい、そのように言われて、そして耳に触って彼を癒されたっていうふうに記録されているわけなんですね。まあ、ルカの福音書では、あるいはマタイの福音書、マルコの福音書では、この大祭司のしもべに切りかかったのが誰かっていうことは明らかにされていません。それはヨハネの福音書において初めて明らかにされた。それはペテロであった。そして、耳を癒された。このね、右の耳を切り落とされたマルコスの耳をですね、イエス様は触って、そして耳を癒されたという記事が出てくるのがルカの福音書なんですね。まあ、さすがルカですよ。さすがルカ、なぜかっていうと、ルカという人物、ルカの福音書を書き記したルカはですね、もちろん、こう、パウロに従っていた、そういった道路者ですけれども、伝道者ですけれども、彼はですね、お医者さんだったんですね。これは聖書の他の箇所で明らかにされています。ルカは医者であったということ。そのルカがですね、この場面を描写するときに、その右の耳を切り落とされたマルコスのその後のことが心配なわけですね。一体あの傷はどうなったんだろうか。それで書き記したのがルカはですね、耳にイエス様が触って癒されたことをね、ここに記録に留めたわけなんですね。まあ、さすがお医者さんですね。しかも で、この後イエス様は捕らえられ、そのまま十字架へとつけられていくという中で、イエス様はこの地上において行った癒しの御業、奇跡の、これが最後なんですね。この最後のイエス様の御業というものが、敵を愛して、で、敵を癒したっていう、そういったことですよ。で、こう自分を捕らえるそのものですよ。まあ、この時マルコスはですね、こうイエス様に手をかけようとしたんでしょうか。それでペテロがですね、とんでもないということで、もうイエス様を守るためにですね、切りつけた。その敵をしかしイエス様はやめなさい。ペテロに対して剣を収めなさい。そしてその耳を癒されたという、その奇跡を、その愛の技を示されたわけなんですね。まあ皆さん、このマルコスっていう名前がヨハネがわざわざ記してあるっていうことは、まあ様々な学説があります。様々な意見があります。しかししばしば言われるのは、多分このマルコスという人物は教会の中で知られた人物であっただろう。だから名前が残されているんだ。ね、すなわち、まあ皆さんだったらどうしますか？ね、イエス様を捕らえに皆さんが来るわけですよ。そしてですね、イエス様を捕らえようとするときに、イエスの弟子によって耳を切り落とされた。うわーですよね。しかしですね、その時自分が捕らえようとしていたそのイエス様が手を伸ばして自分の耳に触れて、その耳を癒してくださったわけなんですよ。その後どうですか？この大祭司のしもべマルコスは当然イエス様のその裁判の成り行きも見守ったことでしょう。そしてイエス様が十字架にかけられていることを見ていくでしょう。しかし、ね、大祭司のしもべですから、3日の後に墓が空になった。なんとですね、万兵を置いてあって兵士が守っていたんですよ、イエス様のお墓を。しかし御使いが現れて、そしてイエスの墓は空になったっていう、そのことを大祭司がこう報告を受けるわけです。ですからマルコスも当然そのようなことを知ってですね、どうでしょうか。まあ多くの方々はですね、多分このマルコスはイエス様こそが救い主であったということを認めて、そして信じたのではないか。そしてね、自分に切りかかってきたこのペテロによってバプテスマを受けたのではないか。まあ、うがった意見ですけどもね。ありえないことではないと思いますよ。ね、そのイエス様の復活の後ですね。そして弟子たちが福音を語る中で、大勢の人々がイエス様を信じていくわけですからね。そしてペテロがですね、こう、バプテスマを授けていくというわけですから、まあ、ひょっとしたらそんなことが起こったのかもしれません。しかし、このゲッセマネの園において、イエス様は、ね、あくまでも父なる神の御心に従順に従っていったそのイエス様のお姿を見るわけですね。父が私にくださった杯を飲まずにいられるだろうか。ね、しかし、ここに至るまでには様々なことがありました。ヨハネの福音書では省略されていますけれども、他の福音書では、このゲッセマネの園において、イエス様は苦しみのあまり死ぬほどです。悲しみのあまり死ぬほどです。っていうその悲しみの中で、苦しみの中で、神様に祈っておられる、そういった姿が描写されています。できましたら、この杯を私から取り除けてください。しかし、御心ならば、ねえ、その祈りの格闘の末に、この杯を受ける十字架を受け入れていった。それがイエス様。そして、こう、他の福音書によれば、その時イエス様の汗が血のように滴ったっていう、そういった表現がありますね。血のように滴ったその汗を流して、それはゲッセマネの園においてなされた。皆さん、ゲッセマネの園において、オリーブの実を絞って、オリーブオイルを取り出す時にですね、それはですね、こう、オリーブの実を、こう、圧縮していくんですね。圧縮して、そして圧力を加えて、その圧力の中で、こう、果樹と油が混ざった、赤茶けた血のような液が出てくるんですよ。で、それが水とオイルが分離してオリーブオイルになっていくんですけども、まさにゲッセマネの園において、オリーブの実が絞り取られていくように、イエス様は絞り取られていくように汗を流して、そして血の汗をなしたたらせながら、この杯を受ける。ね、その祈りの中で、その決断をして、そして立ち向かっていき、そして十字架へと向かっていかれた、それがイエス様の従順ですよね。しかし、そこにやってきたのは、裏切り者のユダですよ。3年余り、寝食を共に過ごし、働きを共にしてきた、そのような愛する弟子であったユダ。しかし、口づけでもってイエス様を裏切ったユダは、実は、ね、こう、滅びの子が滅びたとあるように、 表面的には3年間イエス様に付き従ってイエス様の働きをしてイエス様によって力を与えられて癒しも行ったでしょう、奇跡も行ったでしょう、悪霊も追い出したでしょう。しかし彼は滅びの子であって実は救われてはいなかったということがこの最後に露見していくわけですね。しかし見た目はどうですか？ユダというのは本当に忠実な弟子であって、もう財布を任されるようなそういった弟子だったですよね。最後の晩餐の時に彼が出て行った時も誰一人弟子たちは疑おうとせずに、ああイエス様の御用のために何かこう施し越しをしに行くのだろう、そのように思われていた。もう表面から見るともう完璧なイエス様の弟子であった、それのイエス様の弟子であったはずのユダが、心の中では実はね、イエス様を信じてはいなかった、イエス様を救い主としては受け入れてはいなかったということです。これは私たちの戒めですよ。私たちも表面的にはね、クリスチャンであることを繕うことができるかもしれません。周りの人から見れば立派なクリスチャン、立派な行いをしている。しかし私たちの心の中はどうでしょうか。私たちは本当にイエス様を救い主として信じ、そして自分の罪を悔い改めて、イエス様を受け入れ、そしてその聖霊を心の中にいただいているでしょうか。ね、そのことが思わされますね。そしてそこにやってきたのが、熱心のあまり剣でもって切りかかったこのペテロの姿ですよ。ね、私たちもですね、こう熱心であるがゆえに、ね、自分の思いで突っ走ってしまって、しかしそれは神様の栄光を表すどころか、神様のご計画の邪魔をするようなそんな行いに走ってしまうという、そんなことはないでしょうか。この剣を取ったペテロに対してイエス様は戒められました。剣を元に収めなさい、剣を取る者は皆剣で滅びます、ね、私たちもそうですよ。日頃の生活において私たちがイエス様の弟子として歩んでいくという中で、しばしばですね、私たちは敵に対して剣を取ってそれを切りつけるということがないでしょうか。それは言葉でもって相手を傷つける、それは自分の熱心のあまり、しかし相手を傷つけるという、そんなことはないでしょうか。イエス様は言われましたね、剣を取る者は剣で滅びますよ。私たちは決してですね、力によって、武力によって、あるいは権威によって、この自分の持つ力によって相手をですね、こう自分の思いでもって切りつける、傷つけるということがあってはならないですよね。今本当に戦争が起こっているこの世の中ですよ。そして武力でもって相手をやっつけるんだ。しかしやっつけられた方はですね、さらに復讐するんだ。私たちが剣を取って向かっていくならば、その争いっていうのは拡大していくしかないわけなんですよね。しかしイエス様は何と言われたでしょうか。これはマタイの福音書の20章の28節、十字架へと向かわれて行かれるエルサレムへ登る途中で弟子たちにイエス様は言われました。人の子が使えられるためではなく、使えるために、また多くの人のための贖いの代価として自分の命を与えるために来たのと同じようにしなさい、というふうに言われました。自分は自分の命を与えに来たのだ、あなた方も同じようにしなさい、そのように自分の命を与えなさい。それを私が先生こう誰かのために、文字通り死ぬっていう、そういったことではないかもしれません。私が自分の命を捧げるっていう時に、それは誰かのために時間を捧げる、誰かのために経済的なものを捧げる、誰かのために祈りを捧げる、そういった自分のあらゆるものっていうのは自分の命ですから、それを捧げていくっていうことですね。まあそのように今ノットヘルプにおいても多くの方々が自分の命を捧げて使えてくださっていますね。それはイエス様が十字架の上でされたのと同じように自分自身を与えるという、その行為であるわけですね。そしてイエス様がゲッセマネの園において自分を差し出されたっていう、その神に対する従順っていうのは、実はですね、聖書のこの人類の歴史の中で人類の歴史を変えた二つの場面、すなわち園においてこう起こった出来事っていうのがあるんです。まず第一はエデンの園でしたよね。エデンの園っていうのは、この天地万物が作られて、そして人間が創造されたという時に、アダムとエヴァがそこに置かれた、その楽園であったはずなんですけども、しかし、その園において、で、最初の人アダム、罪がなかったんですけれども、しかしその最初の人アダムは、 神に背き、すべての人は死ぬべき罪人となった。すなわちサタンによって誘惑を受けて、食べてはならないと言われていた善悪の知識の木の実から取って食べたために、ね、人は死ぬものとなった。これはエデンの園において人類の歴史が変わったわけですよね。その後、すべての人間、私たちは罪あるものとして生まれてきて、そして滅ぶべき罪の中を歩むものとなった。しかし、ゲッセマネの園において、イエス様は罪なきイエス様は神に従って、その従順ゆえに神に従って、信じるすべての人に永遠の命と義を与えるようになったわけなんですね。これは、エデンの園、そしてゲッセマネの園、対照的な。そしてですね、私たちはイエス様のそのゲッセマネの園における従順ゆえに永遠の命を得ることができるようになったわけですね。これをパウロはローマ人への手紙の5章18節で解説しています。ちょうど一人の違反によって全ての人が不義に定められたのと同様に、一人の義の行為によって全ての人が義と認められ、命を与えられます。ちょっと難しい表現ですが、続けてパウロは解説するんですね。ローマ人への手紙の5章の19節。すなわち、ちょうど一人の人の不従順によって多くの人が罪人とされたのと同様に、一人の従順によって多くの人が義人とされるのです。アダムの不従順によって、多くの人、すなわち人類全体が罪人とされた。しかし、一人の従順、イエス様のゲッセマネの園における従順によって、多くの人が義とされる、罪なしとされる、その罪が許される。それがイエス様が向かわれていかれた十字架の御業ですよね。一人の人の不従順によって多くの人が罪人とされたのと同様に、一人の従順によって多くの人が義人とされる。ゲッセマネの園においてご自身を捧げたその主の従順によって、その十字架の御業によって、それを信じる私たちが義とされ、そして罪なしとされて永遠の命に迎え入れられた。ねえ、私たちはイエス様のこの従順を見習いつつですね、神様に従順に、そしてイエス様に従順に、そういった中で様々な失敗を犯していきます。時にですね、剣を取って相手を切りつけるということがあります。私もそういった失敗を多く繰り返してきました。今から何十年も前、数年前、ね、そういった時にですね、あの時にこんなことを言ってしまった、そのような剣、私たちの言葉というのは剣ですからね、それでもって相手を殺すことができるんですよ、ね、そして相手を傷つけて、そしてもう一生消えない傷をつけることができる、そんな危険な剣を私たちは持っていますから、ね、ペテロのように不要容易にそれを用いることがないように、あるいは、ね、これから来週見ていきますけども、この後ペテロはですね、それとは逆の姿を見せて、ね、イエス様が捕らえられて連れて行かれる、その後をこっそりとつけていってですね、そして裁判を見守る、そういった中でお前もあの弟子だろう、お前もイエスの弟子だろうというふうに言われた時に、違うというふうにですね、本当に否定してしまうという、そんな失態を晒すという姿、それも私たちの姿ですよね。しかしそのような失敗、罪を繰り返しながらも、しかしイエス様は本当に従順に神様に従ったその姿を持って私たちを受け入れてくださって、ね、私たちの成長を見守ってくださっている。私たちはですね、このイエス様の従順をお手本として、今週もですね、神様に従っていきましょう。お祈りします。天の父なる神様、一人の従順によって多くの人が義人とされたと、イエス様がそのようにご自分の死というものを前にして、そしてその苦い杯をあなたから受け取られて、そして十字架へと向かっていかれた、そのゆえに私たちはその苦難の中、この暗闇の中から救い出されて、希望が与えられて、永遠の命の中に入れられていることを覚えて感謝いたします。どうかその命をいただいた私たちは、あなたにまたイエス様に従っていくものとしてくださいますように期待して、尊いイエス様の御名によってお祈りします。アーメン。